みんなウィスマリニャだよ。ウィスマチャンネル。さて、相変わらずゴミゴミとした部屋の中で収録させていただきます。皆さん元気にお過ごしでしょうか。収録日本日1月の20日は、大寒の日、シマエナガの日だそうです。シマエナガご存知の方いらっしゃいますか。まあ、結構ツイッターとか見てると画像ね回ってくることあるんじゃないかななんて思いますが、雪の妖精とも呼ばれて、ふわふわの白い野鳥、体長はおよそ14センチ、体重6から9グラムと、まあ、小柄な鳥さんですね。で、寒さが強いというほどの、羽の中に空気を入れてまん丸に膨らむことから1年で最も寒い日とされる、大寒が、シマエナガの日として制定されたそうです。ね、北海道では見られる鳥さんらしいんですけれども、まあ、関東とか、ね、本州あたり、ね、もう北海道よりも南の方は、まあ、寒い地方だといるのかな、ね、なかなか見られないです。見たことないです。マリアも、はい、なんですね。ということで、本日1月20日は1年の中で一番寒いとされる日なんだそうですが、皆さん過ごしていていかがだったでしょうか。私は朝も夕方も外に出ることはあったんですが、普段の方が寒かったかな。今日は比較的暖かく過ごさせていただいたような気がしますね。まあ寒いよりかはね、暖かい方がいいよねなんて感じですけれども、はい、ということで、今日は割と快適な状態で収録させていただきます。本日も行ってみましょう。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りします。
はい、イオシス東方ロックアレンジシリーズ第8弾、今回はサンチャンラークルがいっぱいの超豪華2枚組、これを聞いておけば間違いなしの最強東方ロキノン系アレンジコンピ CD です。ロキノン東方ボリューム8、2枚組18トラック収録、2019年10月6日第6回白麗神社周期例大祭にて発開始、即売会イオシショップ同人ショップにてお求めください。
レタスだよ、また財布をなくしたよ。誰にでもクラブで聴きたいメロがある。イオシスが手掛ける最新型東方クラブミュージックアレンジシリーズ第2弾、東方ブートレグス28トラック収録、2019年10月6日、第6回白麗神社周期例大祭にて頒布開始、即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。レタスというのは嘘だよ。
最強の12組による最強のチルパコンビが登場。誰も聞いたことのない最強に高まるチルパの決定版、みんなのパーフェクトチルパ天国、チルノのパーフェクト算数教室カバーアルバム12トラック収録、2019年10月6日第6回白麗神社周期例大祭にて頒布開始、即売会イオシスショップ同人ショップにてお求めください。サイドチェスト
ウィスマトレンドナウ。このコーナーは今ツイッターを開いてこの瞬間に出たトレンドトップ10について、私が率直な反応だったりとか、なんか物申したりとかする、そういうコーナーでございます。ね、トレンド、ね、毎秒変わってたりとかすることもありますのでね、今この瞬間何が起こったのか皆さんにもお伝えしたいと思います。まず一番上に来ている、プロモーションの、今回はキリンビールさんですね。 2020年いよいよ10億本突破へというハッシュタグの話題になっているそうです、過去10年キリンビールが、新商品史上最速で本キリンという、ね、ビールが10億本を突破したそうです。感謝を込めて2020名様に本麒麟 350ml 6缶をプレゼントということで、リツイートで当たるよっていうことです。マリニャはちなみにビールが飲めなくてですね、麦汁がちょっと苦手なんです。そもそも麦茶とか麦系のね、なんか飲み物があんまり好きじゃないのかな、ちょっと癖が気になってしまって、なんで私はこの10億本の中の1本には入ってないですね。はい、きっと好きな方がいっぱい飲まれるんじゃないかな。なんかビールもいろんな種類ありますよね。やっぱりビール好きな人は違いが分かったりするのかな、ね、ですって本麒麟皆さん、プロモーション、まだまだこれ募集中みたいなんでね、気になる方はプレゼントねその場で当たるらしいのでね、リツイートしてみてください。はい、1位のトレンド、ハッシュタグ敵に回してはいけないさんに、なんだこれは、このハッシュタグに沿ってなんだろう、こう各界の有名人だったりとかね、まあそういうこう思い当たる人たちをこう上げていくというね、そういうのが流行トレンドで上がっているようです。2位のトレンドはハッシュタグあなたが女子高生になりました。これは診断メーカーだったりとかで、まあそれを元に絵を上げたりとか、まあいろいろ書かれている方が多いんですかね。ね、女子高生になりました。みんな女子高生に憧れるんでしょうか。女子中学生ではダメでしょうか。3位、ジブリ作品、これがネットフリックスが、ジブリ作品を配信ということで話題になっているんだそうです。ネットフリックス、4位トレンドの4位のトレンド、ハッシュタグ周りに隠していること。周りに隠していることをわざわざつぶやいてしまうわけですね。いいのかな、隠さなくても。なんか結構食べ物系のネタが多いみたいですよ。なんかね、食いしん坊さんの私は後でちょっとゆっくり見てみようかななんて思います。なんかこれをちょっとこうするとより美味しく食べられるよみたいなツイート結構ありました。はい、5位は、ハッシュタグ運命の人の誕生日一覧表ということで、診断メーカーの結果なのかな。マリニャもやってみようとは思いましたが、その、診断メーカーの URL が見当たらないから、そもそも運命の人を占えないという結果になりました。6位のトレンド、ハッシュタグあなたに絶対に似合う髪の色、これも診断メーカーかなんかかしら。ちなみにマイニャは、ずっと赤を髪の毛にのせているんですね。写真とか透明とかだとわからないのかな、明るいところとかだとね、やっぱりライブハウスとかだともうライトの色がねついてしまうからわからなかったりするんだと思いますが、普段ねお日様に当たってる時は結構明るい赤に見えるんだそうですよ。ただ、地毛ね、黒い地毛の上にかぶせてるので、まあ普通に生活してるとそんなに気にならない、まあ茶色っぽい感じの赤に見えたりするのかな。どうなんだろう。人から見たら、見た色と自分がしてる色と違うから。7位。トレンド、7位のトレンドは、こう7位、7のところに、こう順位の隣にいつもトレンドって書いてあるから、そのまま読んじゃうんですよね。さっ チモスかな、バンド6人グループのバンドさんだったかな、がトレンドに上がっております。ライブツアーがあるそうで、なんかそれで結構話題になってるみたいですね。はい、8位リンハルト。リンハルト誰だ、ファイアーエンブレム風化風化雪月って読むのこれ、に、なんかリンハルト、アッシュ、ヒルダも参戦っていうので、なんか話題になってるみたいです。あ、ちなみにファイアーエンブレムじゃなくてファイアーエムブレムって書きますね。難しいですね。これファミコンとかでありましたね。この前しがないみんなの新年会で、集まったんですけれども、なんかどうやらキムさんはファイアーエンブレムを積んでるらしいっていうのはいね、こっそりこっそりここだけの話にしときましょう。はい、9位のトレンド、ネットフリックス、ジブリ関連のですかね、ネットリフリックスね、今や大規模な、ね、映像配信、ネット配信になりました。ジブリ、もともとあれですよね、海外の、ね、あのドラマとかそういうのも見れたりとかね、結構月に1000円もしないんですけどね、いいらしいですね。もうだいぶネットフリックス大きくなってきました。マリニャはフルを未だに使っておりますが、ネットフリックスもちょっといいなぁなんて思ってます。皆さんはどっか、配信会社、ウィスマ、はい、ということで、先ほどね、宅配便が来たので、途中ストップしましたね。一からまた取り直すのめんどくさいからつなげてしまおうということで、さっきまで何をお話ししたかというと、ネットフリックスのお話でしたかね。ね、皆さんいろんなテレビ配信会社ありますけれども、どこか契約されてることあり、ところありましたかなんてお話をしようと思っていたところでした。はい、次行きましょうか。10位、ファイヤーエンブレムかな、これも FE 無双ということでね、皆さんファイヤーエンブレム大好きなんだな。なんかこのリンハルトっていうのをね、私はファイアーエンブレムお父さんがねゲームで遊んでたのは覚えてるんですけど、私自身遊んでなかったから、ちょっとわかんない、わかるようでわかんないおぼろげ。はい、ちなみに、11位のトレンドもお話ししてみますと、フラスタ禁止っていうね、ワードが出てます。どうやらどこかのライブかなんかで、今回からフラスタが禁止になったっていうので、ファンの方がちょっといろいろお話をされてるみたいですね。なんか過去にフラスタが倒れちゃったっていう、なんかそういうのがあったらしくって禁止になっちゃったのかな。はい、そんな感じです。フラスタっていうのはあれですよ、お花ですね。花輪じゃないですけど、こう立てかけるなんか大きいねお花ありますよね。いいとものね、昔ありました、いいとものこのなんかこうね、後ろの方にわーっていろんなところからお花がね贈り物がありましたけれども、ああいう感じのものですね。はい、ということで、今回トレンドはネットフリックスとファイアーエムブレムが多かったですかね。はい、皆さん知ってるトレンドありましたでしょうか。はい、以上トレンドナウのコーナーでした。ウィスマ、今日のパワプレ、パワプレ1曲目は2018年秋にウィステリアマジックより発売いたしましたウィスマタイムズよりふつおたです。作詞作曲磯村海でお届けいたします。聞いてください。 んだってありのお便りコーナー、張り切って頑張ってゆるく続けています。これについて語ってみよう。これかた。このコーナーはテーマを一つ決めてそれについて語っていこうというそういうコーナーでございます。今回は今更ですがもう始まっておりますね。2020年冬のアニメについて、こんだけあるよということでね、皆さんにお知らせすることで多分このテーマ終わってしまうような気がしてならないんですが、ずらずらーっとたくさんあります、今回も。はい、なんでね、こんだけあるよということをねみんな聞いていただければと思います。読めるかな、まず上からいきます。異種族レビュアーズ、異世界カルテット2、痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 ID インベイディット、インフィニティットデンドログラム、難しいな、うち玉、うちの玉知りませんか、あ、アニメかですね。映像権には手を出すな、ARP バックステージパス、 A3 シーズンスプリング&サマーオーバーフロー、推しが武道館行ってくれたら死ぬ、死んだらいけませんね、小田シナモン信長、すごいハーフっぽいですね、虚構推理、空挺ドラゴンズ、玄関アシュラ、恋する小惑星、サイキクスオの災難再始動編、原作者の方がご結婚されましたね、そういえば、自爆少年花子くん、商売ロック、マシュマレイ、マシュマイレッシュ、新世紀エヴァンゲリオン、あれ再放送かしらこれ、セブンシーズ、ソマリと森の神様、ダーウィンズゲーム、とある科学の超電磁法 T、 とある系いっぱいありますね、ドロヘドロ、夏ナグ、これは7分の22って呼んでいいのかしら、22スラッシュ7って書いてあります。ナンバー24、ネコパラ、ハイキュー、トゥーザトップ第4期、ハイキュー第4期です。ハテナイリュージョン、バンドリーム、サードシーズン3期ですかね、ヒーリングッドプリキュア、プリキュアですね、プランダラ、ブレーカーズ、ペット、ヘアキャン、変達、宝石商リタ・リチャード氏の謎鑑定、僕の隣に暗黒破壊神がいます、マギアレコード、魔法少女マドカマギカガイデン、魔術師オーフェン、はぐれ旅、あれオーフェン、あ、久しぶりにオーフェンという文字を見ましたけれど、群れなせシートン学園、 動物記かなんかですか、八十カメちゃんって読むんですか、ヤソガメちゃんですか、観察日記2冊目、2期ですかね、妖怪ウォッチジャム、妖怪学園 Y から N との、あ Y、N との遭遇ですね。ランウェイで笑って、理系が恋に落ちたので証明してみた、リバアス、いっぱいある。以上、私が調べたサイトにはとりあえずこれだけ書いてあります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、29、30、31、32、33、34、36、38、39、40、41、42、43、44、41、42、43、44、45、46、48、49、40、41、42、43、44、48、もうアニメがすごいですね。なんかもしかしたら再放送のね、エヴァンゲリオンとか再放送のも入っているのかもしれない。まあそれにしても多分新作の方が、ね、多いと思います。皆さん見てるものありますか？異世界カルテットは、なんかなんとなくわかります。異世界系のアニメのなんかこう SD バージョンのこう集大成みたいな感じですね。ギャグなのかな、見たことはないんですけれどもね、リゼロをしているので、はい、なんで、あとはなんだろうか、なんか痛いのは嫌なので防御力に極振りしたい、なんかちょっと聞いたことあります。これ人気なんでしょうかね。あ、なんか人気の VRMMO ニューワールドオンラインに超大型新人あろう。あ、これはあの異世界のあれか、異世界の設定な角川ですね、原作は。はい、なんかもともとオンラインゲームかなんかだと思ってました。インベイデッド、なんか絵柄が結構シンプルでかっこいいですね。ちょっと気になります。シリアス系なんでしょうか。インフィニネット、これもなんか結構異世界系が今回多いですか。ウチタンマンは異世界系ではないですかね、現代系なんでしょうか。まあ、ちょっとうちのタマが擬人化してる、これ、あ、擬人化ですね。は、時代は変わりましたね。もう私の中の内玉って言ったらお裁縫箱のね、箱の絵柄でしかなかったのに、はあ、こんななんかイケメンとかになるような、そういう時代になったのか。はあ、なるほどなるほど。なんか結構面白いらしいというなんか噂は聞いております。映像権には手を出すな。お、なんかいい絵ですね。なんかこうちょっと好きかも、世界観が好きかもしれない。ARP、 これは女性向けかな、なんかアイドルっぽい感じですかね。はい、A3 大人気ですね。はい、シーズンスプリング&サマーをこの冬にやるということで、はい、ね、ちょっと企画してた時期でちょっとずれたんでしょうか。オーバーフロー、あ、これは男性向けなんですかね。ちょっとどうなんだろうか、あ、本当に一緒にお風呂入るの、あ、もしかしたらこうなんか白もやが飛び交うようなアニメかもしれないですね。東京 MX と書いてあります。推しが武道館行ってくれたら死ぬ、お、これは男性向けなのかな。可愛い女の子のグループが出てる絵柄が出てますね。小田シナモン信長、歴史上のなんか人物だけど絵がワンちゃんなのでなんか転生した感じになったんですかね。面白そう、これもちょっと気になります。あとは虚構推理、ほうほうほう、絵柄は可愛いけれども推理系なんでしょうか。あ、怪、なんかこう妖怪っぽい感じのものでしょうかね。空挺ドラゴンズ、この前ちょっとテレビでやってたの見たんですけれども、あ、なんか、気になりますね。これも結構玄関アシュラ、お、なんかこうバキみたいな感じの絵柄です。ちょっと格闘系なんでしょうか。恋する小惑星、あ、可愛いですね。なんか日常化系のアニメなのかな。サイキクソさん、これはね、言うまでもなく人気の作品でしょうか。 自爆少年花子くん、これ絵柄が私すごい好みで気になっております。なんか少女漫画雑誌かなんからしいですね、原作は。はい、主人公尾形めぐみさん、お良いですね、見てみたいな、ちょっと、うん、商売ロック、これもなんか人気ですね、これとあとエヴァンゲリオンは多分最高そうかな、セブンシーズ、なんか全部言うとちょっと時間があまりにもあれなので、ちょっとパーッと見て、気になったものだけ、とある系またやりますね、とある系、結構なんかいっぱいあるけど、結構絵柄が好みなのが多くて何とも言えないですね。私は一体何を見たらいいですけど。はい、あーかわいいな、なんかかわいいのとか配給とかもありますね。私が、今とりあえず見ているものはマギレコですね。マギレコ、まあ、ゲームをやっているものとしてはこれは見とかなきゃいけないと思います。ちょっとバイクが今通りましてうるさくなりましたが、マギレコのストーリーとはちょっと違うところから話がね、まあ分かりやすくするためだと思います。話が進みます。まだ私1話だけしか見てないのでね、これから見ていきたいななんて思ってます。皆様のおすすめありましたらね、ご紹介ください。こんなところ見どころですよみたいのあったら嬉しいです。マリニャ結構最近ちょいちょい、なんかフルでアニメ見たりとかしてますのでね、皆様のおすすめのアニメもお待ちしております。以上これ方は、2020年冬のアニメについてでした。ウィスマ、今月のイオシスのパワープレです。2019年10月27日にリリースいたしましたイオシス宇野によるオリジナルアルバム、バーチャルワールドが僕らの街にやってきた、フューチャリング千代子です。聞いてください。これについて語ってみよう。これ方。このコーナーはテーマを決めてそれについて語ろうというコーナーでございます。今回お話しするのは、先日配信いたしましたしがないレコーズの YouTube 配信、しがないみんなの新年会 VR に参加したよというね、そういう話でございますね。まずはね、まあ配信の前にね、 まあ、いろいろ打ち合わせというか今後こんなことをしていこうかななんて思うっていうお話をね、そういう集まりをしまして、まあいつものメンバー出演者はみこさん、キムさん、博士、あゆさん、カーギー、イカキュン、サドさん、トディ、そしてマリニャ、まあ、YouTube 配信の中には、うさこさんからのメッセージもねいただきましたね。一番 VR してたのはうさこさんでした。いや、むしろ VR の、ね、要素がそこにしかないというね、不思議なね、そういう、タイトルの元の、生配信でございましたけれども、まあ、マリニャのね番組とかだとなかなか映像までねいろいろ用意するとかいうのはね難しいんですよ。映したりとかね、一人でうんぬんができないわけですね。やっぱりこういう時には、頼りになりますね。たくさんメンバーがいるしがないレコーズ、今後もなんか YouTube でもいろいろ、まあ、生配信ももちろんなんかいろいろ作っていく、まあ、イベントもやっていくみたいなお話はね、まあ、ここだけのあれなのでオフレコにしといてくださいね。なんで、気になる方ね、今からでもね登録して、見て応援してくださいという感じです。1月の18日、17時から配信させていただきました。マリニャも参加しました。博士なんて久々ですね。皆さん、イオシス関連のね、つながりで、まあ、から来てるね、しがないレポーズなんですけれども、今回、博士がね、参加したっていう。何配信したっけ？あれだよね、ゲームをね、これが一番肝なんで、もうこれだけの話にしようかな。まあ、もちろんなんか、1年の抱負とか、プレゼントコーナーとかもありましたね。マリニャ初めてのジェンガ経験しました。ジェンガなんてねもう有名なね遊びなんだと思うんですよ。でマリニャやったことない、あんまりこうみんなでっていうのがね、やっぱ小学生の時はさ受験生だったのね。だからこうまあ友達と遊ぶことはあったんだけど、まあ集団で集まるっていうのが結構時間的にね、やっぱり時間、人が多ければ多いほど時間がかかったりとかするので、なかなか遊べなかったり、みんなで、たくさんのことはみんなではね、まあ学校の教室とか授業の時とかね、つながりはあったけれども、なかなかこう放課後の後に遊びに行ったりとかはできなかったよっていうことで、ね、あんまこうカードゲームとか、うん、こういうジェンガとかそういうのもね経験がないわけですよ。はい、うん、なんかボードゲームとかちょっとやったことある な人生ゲームとか、うん、そういうの遊んだことはあるけど、ジェンガやったの初めてね、珍しいでしょ今時ね。なんですよ。でこのジェンガがね、なんか見栄えのためにということで、すっごい大きいやつだったの。なんかこう箱型のジェンガ、自分で組み立ててね、箱型なんでね、普通の積み木と違うので重量感も全然違うし、で箱って組み立てるけどやっぱりこう積み木みたいに形がね綺麗なわけじゃないじゃない、やっぱりちょっと歪んじゃったりとか、まあね、時が経てば経つほど何回かこう組み立てたりとかね、なんか潰したりとかしてる間に歪んできたりとか、それがまたね難しいんですよ。こう単純な理論値とかそういうバランスの理論ではうまくいかないところがあったんだと思います。まあ逆にうまくいったっていうのもあるんだと思います。もうこれがねもう初心者にこの箱のジェンガはね、いや難しすぎますよ。ただ2つのチームに分かれて、競争してたから、こう仲間のチームにね、あそこのここを取ったらいいんじゃないのっていうのを教えてもらったからね、マリニャはなんとか自分のねところでは崩さずに済みました。まあ、これはねでもみんなうまくって、本当理論値の理論値、もうこれが限界っていうところまでみんな最後までね頑張りましたね。いや最後の最後になっても崩れなくって、もうあとはもうどこ取っても崩れずぞっていうところで、まあさ最後、 佐渡さんだったかながね倒したんですけどね、まあ崩れるって分かってて、うん、触ったんでね、まあドローという形でした。いやージャンガー面白いですね。なんかこういうのうーわあ、私勝負事ってあんまり好きじゃないんですよ。なんだけどなんかこういうのってやったらやったで面白いですね。ゲームでもなんでも、はい、なんで、うん、これは面白かったな、うん、以前あのイベントではマリオカート、あれも1回か2回触ったことはあったんですけど、なんか中学生ぐらいの時に、まあでももうね期待そのなんかこうルールとかも昔のあれと違ったりとかして全然わかんなかったし、うん、でもやっぱりやってみると面白いですね。ちょっと向きになりそうになりますけれどもね、ある程度分かってきたら、まあ全然わかんないからこそ面白いのかもしれないです。はい、でしたね。で次に、インディアンポーカーっていうのがあって、これがまあ1枚カードを引いて、まあ周りが他のメンバーが引いたカードとのこの強さの競い合いなんですね。でまあジョーカーが一番強くて、次が1、ね、13で、まあマークもそれぞれこう順番に強い順があったりします。でそれで、インディアンズポーカー、1枚自分が引きます。引いたそのカードは自分は見ちゃいけない。で周りの人に見せる、ね、でその、ま、見せた周りの人、今回はしがないのこの配信を見ているみんなからのコメントを見て、マリニャ引き直した方がいいよ、それじゃ勝てないっていうのとか、まあ、逆にこう嘘をついてなんか別の人を応援してる場合とかはマリニャそのままでもう変えなくても大丈夫だよとか、ね、そういう嘘のコメントとかも見抜いた上で、あとなそれぞれの出演者がその見ず自分たちに、くれたコメントを見て、あじゃあもう一回引くとか、このままストップって言って、まあ、それぞれじゃあさ最大3回まで引き直すことができて、まあ、それで数の勝負をして、優勝者を決めるというね、そういうお話だった、そういうゲームだったんですけれども、で優勝者と、それを応援その人を応援してくれたなんか投票があったんですね。方には、まあ、投票した人には抽選で1名なんですけれども、まあ、その優勝者とその1名の方には、Amazon ギフトカード2020円分プレゼント、キムさんの方からプレゼントということでね、そんなこともありました、皆さんどうでしたか？応援してくれた人は勝ちましたでしょうか？ね、これも結構熱くなりましたね、みんなの引きが面白くって、あのね最後ね決勝戦ね、私も配信中に言いましたけれども、あれを最後にカードをね切ったのは私なんですよ、まぜまぜしたのはね、でも別に仕組んだわけじゃなくて、たまたま多分あんな感じの並びになったんだと思います。すごい面白いね、なんか対決に決勝にふさわしい対決になりましたね、皆さん3人決勝に進んだ3人みんなねいい引きを見せてくれました。本当なんかみんな優勝でいいぐらいのそんな結果になりました、個人的には。はい、良かったですね。はい、そんな感じでしたが、ねえ、なんか VR っていうからにはなんか VR 的な要素あると思ったけど全然なかったね。マリニャもうさこさんみたいになんかこう可愛い女の子を動かして喋る VR とかやってみたいけど、ああいうのって今作るソフトとかあるんですかね、簡単に。どうなんだろう、ちょっとやったら初心者の私でもなんか簡単にこうカスタムできたりするのかしら。そういうのがあったら私 YouTuber っていう声優としてデビューしたいななんて思いますけれど、なんか詳しい方こっそりお便りでもいいので教えてください。こういうのあるんだよ、なんかこれが一番いいよとか、これがやりやすくてねすごく可愛いよとか、ね、そういうのは知ってたら教えてくださいね。 あのこれからもしがないみんなのね、その生配信とかも、まあもちろんみんなそれぞれね、いろいろ集団でね集まるには結構都合がねなかなか合わなかったりとかもするのかもしれませんが、マリニャも、これからもねいろいろ参加していきたいななんて思いますんでね、どうぞよろしくお願いします。あとね、喋りながら笑っちゃったのは、そのしがないレコーズはもうしきりにスーパーチャットっていうんですか、なんか投げ銭システムみたいなあれをねすごく煽るんですよね、まああんだけ参加者いますから、やっぱりねお金がかかりますね、集まるだけでも食事代とかね、飲み物代とかね、まあいうのをね、あの皆さん、あの配信が面白かった方はね、ちょっとちょいちょいあのね入れてくれると嬉しいのではないかなと思います。何よりもキムさんのね懐から多分出ていくんではないかと思っているので、まあ、そこら辺、応援をしてくれるんだったら、こうライブのつもりでね、見ていただければと思います。私が宣伝している、まあでも自分もね、お世話になってる、番組ですからね、これからもしがないレコーズもよろしくお願いします。動いてるマニアが見たい人はそちらの方を見てくれさい。まあただ別に私お笑い担当のキャラとかではないので、そんな面白いことをしているわけではないよっていうことは先に、伝えておきます。以上、しがないレコーズのしがないみんなの新年会 VR についてこれ方お話しさせていただきました。ウィスマ今日のパワプレ、パワプレ2曲目は、2014年秋にウィステリアマジックより発売いたしました、ワールドインザスカイより空の下で、作詞野崎浩、作曲吉田二郎でお届けいたします。聴いてください。気になります。芸人さんでいらっしゃいます、ハリウッドザコシショウさん、ハリウッドザコシショウですか、それともハリウッドザコシショウですか、どっちですか、気になります。ウィスマ、告知のお時間です。しがないレコーズの YouTube 配信しがない5分ショーに、私藤原まりなが木曜日担当させていただいております。登録者数1000人、超えて なんかね、いろいろやりましたね。先週も、先週もしがないみんなの新年会 VR ということで生配信しましたね。なんかこれからもいろいろしがないレコーズ YouTube を介していろんなことやっていくみたいなことを言ってたような気がしますので、興味がある方は、ぜひとも登録&応援お願いいたしますね。マリアのところでは個人ではどうしても映像はできないのでね、映像系見たいなって方は、しがないレコーズよろしくお願いします。それとウィステリアマジックの新作および旧作、すべてはブースのウィスマショップ通販にて、または、一部の、旧作はイオシスショップ様にてお取り扱いがあります。ぜひぜひよろしくお願いいたします。M3、場所ね、どこだったかな、第1展示場の、O の03、今回は早いです。3月の1日になりますので、皆さんね、日時間違えないようにね、来てください。はい、ということで以上告知のコーナーでした。
2019年11月10日でヌルポ放送局は15周年を迎えました。老体に鞭打って頑張るぞい。 YouTube、サウンドクラウド、ポッドキャストのフォローおなしゃーす。
はい、イオシス東方ロックアレンジシリーズ第8弾、今回はサンチャンラークルがいっぱいの超豪華2枚組。これを聞いておけば間違いなしの最強東方ロキノン系アレンジコンピ CD です。ロキノン東方ボリューム8、2枚組18トラック、収録2019年10月6日第6回白霊神社周期例大祭にて発売し、即売会イオシショップ同人ショップにてお求めください。
ウィスマ、エンディングのお時間がやってまいりました。マリニャね、今日から断食しているの。さすがに昨日体重計に乗ったらだいぶね、だいぶやばいことになってました。もうやだ、本当にもう鬱になっちゃう。こんな数字見たらね、体重計ごと封印したいっていう風になっても解決しません。ということで、ね、ちょっと数日3日間ぐらいかな、あんまり長くてもね体壊すので、まあ、ちょいちょい、断食を入れていこうかな。とりあえず3日間入れて、またちょっとね、時間空けてからまたちょっとずつこう、ね、少しずつこう減らしていこうかななんて思ってます。みんなクリスマスとお正月体型維持できました？絶対太ってるよ。絶対ね、みんな3キロ以上太ってると思う。私は結構こう積み重ねて太ったような気がするんで、多分1回ぐらいの断食じゃ元に戻らないんじゃないかななんて思うけれども、まあ、あの胃袋の中一旦リセットするだけで随分とこうお腹すっきりするし、あと味覚も一回リセットするから、まあずっと例えばね、しばらくこうラーメンすごい好んで食べてたみたいなのも一回リセットすることで味覚をね、ちょっと薄味のものに変えたりとかもできますんでね、ちょっと最近こってりしたものをなんか好むようになっちゃった、困ったな、このままではでも美味しいんだけどなっていう人は、ちょっとプチ断食1日とかでもいいからね、入れてみたらどうですか？おすすめしますよ。ちなみに何度も言いますけれども、マリには何も飲まず食わずではなくて、一応酵素ドリンクっていうのをねアマゾンで買って、それを栄養として、生きております。もちろん水分はたくさん取っております。はい、なのでね、必要最低限な感じでね、断食をしておりますね。M3 の時にはちょっとはすっきりした顔でみんなに会えるかな、そうだといいななんて思ってますが、次回の収録は、本日 ガッガッと切って、あ、節分終わった2月の4日ですね。次は2月4日火曜日です。あ、次節分だ。皆さん節分豆お家撒いてますか？マリニャはなんだかんだでちゃんと撒いております。まあおかげで役はないのかな、どうなんだろう。まああってもなんか気づかないことも多いですよね。いつもほえほえとして生きております、ね、嫌なことはない方がいいに決まってるということで、とりあえず撒けばいいじゃないか。恵方巻き、皆さん恵方巻き予約注文でしか売らないお店増えてきましたのでね、ぜひとも予約忘れないようにしてください。マリニャちなみにまだ予約してません。間に合うかな、はい、なのでね、まあ当日もちょっとぐらいは発売販売するところもあるんじゃないかななんて思ってますが、まあ恵方巻きなければないでね、別にね、どうってことはありませんよ。はい、丸いなんかロールケーキでも食べればいいじゃない。なんか恵方巻き用のロールケーキとかいろいろ売ってますよね。まあ長いものをねこうもぐもぐしたらいいんじゃないでしょうか。今年の方角どこだろう、後で調べてみよう。というわけで、次は2月の4日収録、収録じゃない配信になりますので、2月の3日ぐらいまでの午前中ぐらいまでに、お便りいただけますと幸いです。ね、年明けてからねお便り来てないんで、みんな忙しくてラジオ聞けてないのかな。うん、まあそんなこともありましょう。はい、2月になりましたらきっときっと皆さんくれるはずということを願いまして、今回のウィスマチャンネルいかがだったでしょうか。ね、みんな本当にインフルエンザまだまだ流行っておりますって。なんでね、体壊さないように、マリナはいつももうマスク着用して外出てますから、マスクの減りがすごいです。あ、そういえば薬局行ったら北海道が結構売れてませんね。今年はやっぱりあったかいんでしょうかね。まああったかいのは悪いことではないですが、まあ、くれぐれも、乾燥とかもね、風に影響しますのでね、水分取ったりとか、まあ、寒さも、まあ、もちろん夜になると寒いですからね、気をつけてください。ということで、以上ウィスマチャンネル、お相手は藤原マリナでした。また2週間後にお会いいたしましょう。バッハハーイ。この番組はイオシスとウィステリアマジックの提供でお送りしました。